安藤純子議員、新視聴者にもユニバーサルシートのある多目的トイレを。問い。
3月に第6次木更津障害者プランを策定。
バリアフリーとユニバーサルデザインのさらなる推進を図るとのことだが、現在計画中の駅前朝日新視聴者東の複合施設にユニバーサルシート設置のトイレの計画はあるか。
また休日利用は可能か。
答え。新視聴者について、1階に食堂スペース、2階に仮称市民交流プラザ、
3階から4階に市役所スペース、
5階に市議会スペースを整備予定。このうち1階および2階スペースにおける休日利用もユニバーサルシート導入も前向きに検討。
アスマの複合施設も同様に検討。
多目的トイレの写真、現在の朝日庁舎にはありました。大野俊之議員、固定資産の登記相続について。問い。相続登記の義務化とは。答え。不動産登記法の改正により、相続した日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化された。問い。申請を行わなかった場合の罰則は。答え。正当な理由がないにもかかわらず申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となる。問い。制度周知については。答え。制度開始の4月に合わせ、4月8日付で発送した固定資産税の納税通知書の封筒へ法務局からのお知らせを印刷したほか、ポスターの掲示やリーフレットの配布、市ホームページに法務局へのリンクを貼っている。写真、相続登記義務化のパンフレット、表紙。斉藤高根議員、難病患者への支援について。問い。令和6年3月に第6次木更津障害者プランが策定されたが、プランにおいて指定難病をどのように位置づけしているか。答え。基本施策、自立した生活を送れるまちづくりの中で、在宅の難病患者などに対する支援を主要施策に位置づけ、保健、医療及び福祉の各分野において、君津健康福祉センター及び市が緊密に連携し、支援するものとしている。問い。具体的な支援の内容は。答え。訪問による指導、看護及び介護を実施するなど、きめ細やかな支援に取り組んでいる。写真、第6次木更津障害者プラン、表紙。藤田真澄議員、東公園文化芸術施設について。問い。回遊性を持たせるにはどういうルートなのか詳しく。答え。金田地区から旧庁舎跡地に渡る区域を一体的に捉えた上で、定住・交流人口の増加している金田地区のにぎわいを、木更津駅周辺や内港地区など
港周辺に誘導するための
中継地区として位置づけ、さらに木更津駅周辺地区と鳥居崎海浜公園をはじめとする内港地区との回遊性を高めるための拠点の一つとして整備していく。問い。地盤予備調査のスケジュールは。答え。具体的な地盤予備調査の実施スケジュールは8月下旬以降に決定していく予定。イラスト、東公園文化芸術施設整備事業。詳しい内容は木更津市市公式ホームページ上記のバナーからご覧ください。